説教人生の贈り物増田琴牧師。
共に礼拝を捧げる皆さんに主の恵みと祝福が豊かにありますように。新しい週の初めに聖書の言葉に耳を傾けて、私たちのありどころを確かめ歩み始めたいと願っています。今日は成人を迎える方々をお祝いする、その祝福の礼拝でもあります。今日の礼拝にようこそ来てくださいました。年末にラドウィンプスというグループの野田洋次郎さんが作詞された正解という曲が、最近の卒業式などで歌われることがあると聞いて、その歌を聞いてみました。歌えませんので、後で皆様どうぞ、野田洋次郎さん正解、正しい回ですね、正解、後で聞いてみてください。残念ながらちょっと私の歌と違うので歌えませんすいません本当は歌えるといいんですけど、でも歌詞の一部はこんな感じです。こんな歌詞が心に残りました。ああ、答えがある問いばかりを教わってきたよ。そのせいだろうか、僕たちが知りたかったのは、いつも正解など大人も知らない。喜びが溢れて止まらない夜の眠り方。悔しさで滲んだ心の傷の治し方。傷ついた友の励まし方。こんな詩が連なっているんです。いいなって思いました。そうだよね。学校で答えがある。そういうことばかり教わってきたけれど、私たちの人生って正解がない。そういうことの中で、みんながいろいろなことをもがきながら考えているんだと思います。今年成人を迎える方々は、ちょうど中学校3年生の頃から、コロナウイルス感染によって学校行事が中止になったり、家でオンライン授業を受けたり、そんな経験もあるのではないでしょうか。通常とは違う状況の中で、どうすることが正解なのか迷いながら日々を送っていた。それは大人も同じだったと思います。そんな中でしたが、ちょっと立ち止まって自分について考えたり、友達について考えたりしたこともあったのではないかと思うのです。その期間は、私自身いつも当たり前のようにやっていたことが、例えば礼拝でみんなで集まることとか、賛美歌を歌うとか、当たり前ではない。そのことを感じながら、迷いながら歩いた期間のような気がします。でも、そんな時間は実は大切なのかもしれない。いつも最短距離で正解を出すことだけではなくて、迷ったりつまずいたりしながら大切なことに出会っていくような気がします。そんな経験をしている一人一人が成人の時を迎えて、どんなことを考えておられるのかなと想像してみました。そして先ほどの歌詞ではありませんけれども、答えがない、そういう問いを一緒に考えていくときに大切にしたいなって思うことを、聖書からご一緒に聞きたいと願っています。今日ヨハネによる福音書15章の聖書から伝えたいことは3つのことです。1番目は愛にとどまる、2番目はつながる、そして3番目は実を結ぶです。1番目の愛にとどまる、それはヨハネによる福音書15章9節にイエス・キリストが語られた言葉、私もあなた方を愛してきた、私の愛にとどまりなさいという言葉です。愛にとどまる、愛される、愛するという言葉は、 とても豊かな素晴らしい言葉です。でも愛にとどまるってどういうことなんでしょうか。自分が愛されていることを忘れないように、愛されているものとして生きていきなさいねということだと思います。今まで20年間私は愛されて生きてきたなと思える人はとても幸せなことです。本当に感謝なことだと思います。愛されたいと願ってきたのに叶えられなかった、そういう思いを持ちながら大人になっている人たちも大勢いるからです。愛されているものとして生きる、それは大人になるに従って難しくなることのように思います。私たちはつい周りの人と比べて自分を卑下したり自己嫌悪に陥ってしまうという経験を積み重ねるからです。自分を一番傷つけているのは自分の言葉であるということもあるかもしれません。こんな私なんて。愛にとどまるとは、私が生きていることは祝福の中にあることなのだと信じて生き続けていくことです。私たちの歩みには時に予想もしなかったような出来事が起こっていくことがある。カトリックのシスターでいらした渡辺和子さんという方、もう天に召されましたけれども、非常に若い、まだ30歳になるぐらいの時に、ある大学の学長に抜擢されたのです。でも周囲の目は冷たく、学園中から孤立してしまいました。そのゆえに、うつ病になったんだそうです。その時に、あるキリスト教の信徒の方から言われた言葉が、渡辺さん、シスター、運命は冷たいものだけれど摂理は温かいものですよ、いう言葉でした。運命は冷たい、摂理というのは神様が私たちに与えてくださる時、時間、チャンス、かけがえのない、そういう時のことです。摂理、それは神様の導き、それはたとえ自分にとって谷間の底だと思えるような時であっても、それはやはり神様の御手の内にある温かいものなのだ。病気や苦しみに遭うと、私たちはまるで罰に遭っているかのように思ってしまいます。でも単なる不運ではなくて、人生の困難がこれからの私の歩みにとって何かわからないけれども、不条理なことではあるかもしれないけれども、意味のあるものとして生きていこう、そういうことなのだと思います。愛にとどまることは、迷ったり時にはつまずいたりしながら歩む私たちが、自分の人生を呪ったり否定するのではなくて、神に愛されている、私は愛されているもの、大切に思われているものなのだ、あなたは大切な人、私の愛する子、というその言葉にとどまり続けることだと思います。2番目はつながるということです。ヨハネによる福音書15章は、つながるということがテーマです。イエス・キリストが自分のことをブドウの木に例えられて、あなた方はその枝であるとここで語られました。私たちはその枝として神様に、イエス・キリストにつながっている。そして私はあなた方を友と呼ぶ、驚くべきことが書いてあるんですね。あなたのことを私は友と言うよ、しもべとか生徒とかじゃない、友達なんだ。 私たちはどんな友が与えられているでしょうか。人生のさまざまな場面で喜びを分かち合ってくれる人がいることはなんと大きなことでしょう。主イエスはあなた方の喜びが満たされるようにと言われました。そして自分が一番苦しいとき、誰にも言えないような悩みを抱えているときに分かってくれる人が一人でもいれば、そうです、一人でもいれば私たちは生き続けていくことができる。もう一度、時間はかかるかもしれませんけれども、立ち上がることができる。心から信じてくれる、そして心から信じられる存在は私たちを強くするからです。私たちは自分一人では自分の姿、自分がどういう人間なのかを知ることはできません。自分の姿は鏡に映った姿しか見えないんですね。私たちは対話をしながら自分の姿や他者との関わりを見出していくのだと思います。そういう時にイエス・キリストが友であるというのはどういうことなんでしょう。私たちの心の部屋でいつでも何でも話せる人がいるということだと思います。私たちはおそらく誰一人例外なく誰にも話せないことを抱えています。ひそやかな闇があります。そこで神様と出会う、そういう私の闇を分かった上で愛する、大切にされている、そういう対話があります。それが祈りです。先ほど歌いました慈しみ深い、前は慈しみ深きと言っていたこの賛美歌は皆さんきっとどこかでいろいろなところで学校でも教会でも歌ってこられた賛美歌だと思います。イエス・キリストのことを友と呼んでいる賛美歌なんですね。どんな友なのかということがこの賛美歌の中には記されているんです。作詞したジョセフ・スクライヴンという方はアイルランドの出身で19世紀に活躍した人です。彼は24歳の時、結婚式の前日に婚約者の到着を待っていたのですけれども、その婚約者が乗っていた船が転覆してしまって彼女は溺死してしまった。その後かなり時間が経って彼はカナダに移住したのですけれども、何十年も経ってからもう一度人生を共にしようとした人をやはり失ってしまうっていう人生の悲劇を味わっているのです。その後彼は病気の人や貧しい人のために仕える生活を送りました。そのような不幸な経験の中からスクライヴンはこの慈しみ深いという賛美歌を作ったのですね。慈しみ深い友なるイエス、憂いも罪も拭い去られる、私たちの心の中にあるさまざまな不安や私たちのわだかまり、そして恨み、そういうものを拭い去ってくださる、悩み苦しみを隠さず述べて重荷のすべてを御手に委ねよ。友であるイエスが私たちの悩み苦しみを重荷を担ってくださっている、そう言うんです。二節は私たちの弱さを共に担われると続きます。そして三節はぐっときますね。歌うたびに世の友我らを捨て去るときもね、私のことを誰も分かってくれない、そういう孤独があるかもしれない、あるいは裏切られることだって時にはある、でもそういう時にも祈りに応えて私が本当に イエス様に語りかけるならば、その祈りに応えて慰めてくださるのだ。そういうのです。心に響いてきますよね。つながるということ。キリスト者は神に愛されていることを忘れないように、いつも送っている日常の生活を中断して、こうやって日曜日に礼拝するために集まるんですね。それは、いつもの日常に流されるのではなくて、一度立ち止まって、いつもの流れを断って、自分の大切なつながりをもう一度見つめ直すためです。そしてそれは当たり前のことではない。私にとって本当になくてはならない、かけがえのないものって何なんだろう。一番大切にしたいものって何なんだろう。そういうことを神様の前に、そして一緒に祈っている人たちと一緒に考えるためです。3番目は、実を結ぶということです。イエス・キリストは、私につながっていれば、その人は豊かに実を結ぶと言われました。で、私たちは、実を結ぶというと、つい、成果を上げることと考えてしまいます。それは私たちの日常がそうしたどのぐらい生産性があるのか、成果を上げられているのかということで人を判断したり評価する社会に生きているからだと思います。けれどもここでイエスが言われている実を結ぶというのは、そうした数値に数で表されるような成果や評価のことを言っているのではありません。あるドイツの牧師が第二次世界大戦の最中、ナチスに抵抗していたために前線に送られたそうです。そして捕虜になり、収容所に入れられました。彼は戦争が終わったら何より神の言葉によって生きることが必要になると考えて、その収容所の中で神学校を作ったんです。神学校っていうのは牧師になる人のための養成の学びの場所です。そして戦争が終わり、収容所から解放されて、ふるさとに帰る前に、キリスト教団の本部に寄ったそうです。そして収容所の中に神学校を作ったということを年配の先輩の牧師に報告したんですね。私もいささかの成功をあげることができました。彼は心から誇らしくそう言って報告をした。しかしその時、教会の指導者であった牧師はこう語りました。若い兄弟よ、キリスト者に成功はありません。キリスト者は実を結ばせていただくだけです。私だったらもうちょっと言うなって思います。おめでとう、よかったね。頑張ったね。君のおかげで、こうしてまた神様の言葉が全土に広がっていくよって言ってからちょっと言うかなって思うんですけど、その言葉はなかったんですね。でもなかったから心に残ったんです。一人の若い牧師はこの言葉を受け止めて、その生涯を通じてこの言葉に立ち返ってきました。実を結ぶことは成功することとは違います。たとえそれがキリストの福音を述べ伝えるということであったとしてもそうです。そして私たちの人生においても同じです。私たちが例えば何か成功した、成功体験を持っている、持っていない、そういうことで喜んだり嘆いたりするのとは違う。むしろそこから解き放たれるということも実を結ぶことの一つであるかもしれません。イエスは言われているんです。私につながっているなら、もうすでにあなたは実を結んでいるではないか。これから頑張ったらあなたも成功しますよとか、実を結びますよって言われてるんじゃなくて、もうあなたはすでに実を結んでいる。私の歩みの中で 神様が生き生きと働いていてくださっている。挫折しても失敗しても、私はブドウの木、あなた方は枝である、私につながっているならば豊かに実を結ぶ、そう語られる神様のもとで私の人生を受け止めて歩み続けている。そして今本当に私に耳を傾けてほしいと思っている一人に耳を傾けるなら、それは神様につながり愛につながっている、とどまっている私たちが結んでいる実の一つですね。もし今病床にあってあなたに祈ってほしい、あなたの手のぬくもりを必要としている一人がいる、そこにあなたがもし傍らにいるなら、それは神様の愛によってあなたが豊かな実を結んでいるということではないでしょうか。もし今本当に孤独の中にあって一緒にいてほしいと思っている一人があなたの言葉によって生きてるのも悪くないなって思えるなら、それは神様があなたに実を結ばせておられることなのではないでしょうか。ラドウィンプスの正解という歌詞は、ああ答えがある問いばかりを教わってきたよ、だけど明日からは僕だけの正解をいざ探しに行くんだ、また会う日まで、回答用紙はこれからのあなたの人生と続きます。皆さん一人一人、私たち一人一人、答えのないその問い、あなたはどう生きますか。その中にあって神様の祝福の中をご一緒に歩んでいきましょう。愛にとどまること、そして私たち一人一人に神様がいてくださっている、つながること、実を結ぶこと、この三つのことを心に留めながら正解のない旅をご一緒に旅したいと思います。お祈りをいたしましょう。主なる神様、今朝あなたは私たちにつながっていてくださる。あなたの眼差しの中で私たちの人生を豊かに祝福してくださっている、そのことを心から感謝をいたします。年の初めから世界は大きな動きを見せています。大きな力で動かされている、その現実の中に闇があり、対立があり、涙があり、悲劇がある。私たちはそのような思いを持っています。しかし主よ、私たちは光あれと言われた神様の中に生かされているのですから、私たちの社会が、世界が、人生が闇の中にあると思うときにも、その光を掲げさせてください。光を灯しているそのイエス・キリストの教えと、この教会の中であなたがどうぞ私たちにあなたの眼差しを豊かに伝えてください。今日この礼拝に集われたお一人お一人、ライブ配信で集っておられる方々、神様あなたの祝福と導きとによって満たしてください。これからの一週間、さまざまな出来事が起こるかもしれません。また出会いも与えられるかもしれません。それらの中にあなたの豊かな実が結ばれていきますように。そして私たちから、私たちがここから出かけていってあなたの神の国の福音を携えていくことができますように、あなたの愛を持って出かけさせてください。これらの感謝と願いを私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。